光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤克俊と
小林香苗です。
おはようございます。
まだ寒さを感じる今日この頃ですが、皆さんお元気でいらっしゃいますか？私は今年初めてヒートテックというものを着るようになったんです、うん、今までは寒くてもちょっと重ね着する程度で十分しのげていたんですが、ソフトボールをするようになって寒い中でも外で活動するようになると、やはり寒さが身に染みて暖かいものを着るようになったってわけなんですが、小林さんは防寒対策って何かしてますか？
そうですね、私この冬マッサージ師の方に教えていただいたんですけど、骨盤の中央にある仙骨という骨があるんです。尾骨の少し上あたりなんですけど、そこにカイロを貼ってます。
へ、
どうやらね、血管や神経がたくさん通っている部分だそうで、小さめのカイロをちょっと貼るだけで体全体が温まる感じがしておすすめです。
へ、そうなんですね、昨年からずっとこうインフルエンザが流行しているようですから、油断することなく健康管理をするのは大切だと思います ね、
う
ん、
ですね。
で、栄養バランスと良好な睡眠が重要って言われますが、それに加えて心の健康管理にも気をつけたいものですね。
そうですね、心身ともに健康に過ごしたいですよね。
そうですよね。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。金峰殿の協力協会、日本福音自由協会協議会、近江福音自由協会の浜岡正俊牧師の聖書のお話。同じく近江福音自由協会の信徒、森雅代さんの信仰体験談、お届けいたします。それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは近江福音自由協会です。近江福音自由協会は滋賀県大津市唐崎にあり、 JR 湖西線唐崎駅から南へ歩いて5分のところにあります。1986年に京都福音自由協会の開拓伝道によって生み出され、神様の恵みにより一歩一歩を成長させていただき、今日に至っています。毎週日曜日午前10時45分から礼拝をしており、小さな子供から年配者まで様々な年代の人が一緒に参加しています。教会学校、中高生会、青年会、壮年会、女性会など各世代に応じた集いや活動をしています。その他エアロビクス、卓球、太極拳、英会話などの様々な教室や、音楽活動として聖歌隊、ゴスペル教室、ギター教室などもあります。住所は滋賀県大津市唐崎 1-30-5、 電話番号は 077-579-3308、 077-579-3308 です。詳しくは近江福音自由協会のホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしております。近江福音自由協会をご紹介いたしました。それではこの協会の浜岡正俊牧師の聖書のお話、生ける望み、お聞きください。
ほとんどの人にとって一番恐ろしいのは死ぬことではないかと思います。それは死について解決を持っておらず、死に対する恐怖や敗北感を持っていないので、死について考えたくないし、その話題を避けているのではないかと思います。この死の恐怖に捕らえられている人間について、聖書はこう語っています。死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷として つながれていた人々を解放するためでした。ヘブル書2章15節。ペテロの第一の手紙の中で、真っ先にペテロが書いているのは、造り主である神様への賛美です。その理由は、イエス・キリストの復活によって、私たちに生ける望みが与えられているからでした。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。ペテロの手紙第1、1章3節。どんなに医学が進歩しても、私たちにはどうすることもできないことがたくさんあります。聖書は私たち人間が自分の人生の長さを決められるのではなくて、私たちの命は神様の御手の中に握られていると語っています。ですから私たちは死に対する解決と勝利を得ておく必要があります。神様は私たちのために救い主イエス・キリストを送ってくださり、イエス様が私たちの罪を身代わりに背負われて十字架で死んでくださり、死者の中からよみがえってくださいました。そのことによって私たちの罪はイエス様のおかげで許されていること、さらにイエス様が死に打ち勝ってよみがえってくださったことによって、イエス様を救い主として信じる私たちにも復活の保証が与えられました。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。コリント人の手紙第1、15章54節。死は勝利に飲み込まれたというのは、なんと力強い表現であるかと思います。あれほど私たちの前には大きな越えられない壁として立ちはだかっていた死が、イエス・キリストを前にしては完全に取り除かれています。私たちはこの救い主イエス・キリストの十字架と復活によってのみ生ける望みを持つことができます。1年ほど前に親しくさせていただいていた牧師が60代前半で召されました。この牧師はどんどんと体が痩せ細っていく中、礼拝のメッセージでこう語られました。いつか私もこの地上の生涯を終えなければならない。ひょっとしたら最後の講談になるかもしれない。けれども本当に平安である。強がっているわけではない。神様が与えてくださる平安はこんなにすごいと思う。死に瀕すると、ジタバタすることもあるし、神様なぜですかとうめくこともある。けれどもそこから感謝を捧げ、賛美を支えることができる。どうぞ皆さん知ってください、主は本当に素晴らしい方です。あなたにも救い主イエス・キリストにある平安が与えられますように。
続いて、同じく近江福音自由教会の信徒森正代さんの信仰体験談、三浦綾子さんに導かれて、お聞きください。
キリストのことを何も知らなかった私が、 キリスト教に惹かれるようになったのは、高校2年生で出会った三浦綾子さんの本がきっかけでした。中学の担任だった先生が、これを読んでみないか?と手渡してくれた道ありきと潮刈り峠を読んで、一挙に三浦綾子さんの作品に熱中し、大学生の頃にはクリスチャンになりたいとも思いました。しかし、その思いを行動に移すことはできず、本をくれた先生から誘われた養護学校に臨時で勤めて、全く初めてだったこの仕事が天から与えられた仕事のように思え、採用試験を受けました。そしてその学校で夫と出会い結婚しました。結婚してからは様々なことがありました。結婚翌年に生まれた長男を乗せた車でトラックに衝突されるも、親子3人奇跡的に助かったこと。その1ヶ月後、夫の父が静脈瘤破裂で突然亡くなり、姑の多額の負債を私たち夫婦が負うことになったこと。私は共働きで借金を返済しながら、胸の中でいろいろな葛藤を繰り返していました。自分は悪くないのに、といつも思っていました。私は49歳の時に肺がんになり、これから自分はどう生きたいのかと考える中、退職を決め、50歳から新しい生活が始まりました。私の結婚生活の中で、いつも三浦綾子さんの本は支えとなり、戒めとなり、慰めとなりました。52歳の時、北海道旅行をして見つけた三浦綾子読書会が、その後の私を変えてくれました。大津の近江福音自由教会での読書会に参加するようになった3年後、夫がくも膜下出血で倒れました。そんな時、自分の求めるものを探している私に、教会の牧師さんから聖書の学びを与えられました。聖書やキリストの書かれた本を読むうちに、自分の本当の罪を知ることができ、イエス・キリストが私に代わって十字架で罪のあがないをしてくださったことを信じる自分になりました。過去の過ちや自分を正しいとする自己中心な私を許してほしいと思い、許してくださる神様の愛に救われました。そして三浦綾子さんとの出会いから、今日に至るまでの神様の導きに感謝し、2023年のクリスマスイブに洗礼を受けました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、5章17節。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は京都府にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
京都市右京区、西院北谷掛町20、在日大韓キリスト教会京都教会。京都市右京区、西京極堤下町 18-7、 日本同盟キリスト教団京都恵み教会。ここまで京都府にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金報伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、 今日この放送を聞いてくださっている皆さんを祝福してください。命は死んだら終わると思っていた時は死ぬのが恐ろしく感じていましたが、本当の命は体の命が死んでも終わらないことを教えてくださり感謝します。体が死んでも終わらない命につながっていくことを一番に大切にして生きていけますようにお導きください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝俊と
小林かなえでした。
命が一番大切です。でもその命は体が死ぬ時に終わるのでしょうか？いいえ、命はいつまでも続きます。命の本質は永遠だからです。
それではまた土曜日朝4時30分に